何か言われたらどうしようへの対処その1、自分の意見が届く発信スペースを知るについてお伝えしていきます。どうもこんにちは、渡辺拓です。今発信力ということに関して言ってるんですけれども、発信って何か言われるかもしれないっていうのが一番怖いですよね。で、これは反応がわからないからなんですね。その実態をしっかり知ることでなくなる不安がありますので、それを紹介していきます。はい。で、発信っていうのは本当に言った時に何かこう、例えば自分の意見を言ってみる。まあ、発信って意見を言うことですから。で、それに対して何か返ってくるかもしれない。何か言われるかもしれない。まあ、例えば SNS だったら、あいつなんか新しく発信し始めたぞ、みたいなことを言われたり、思われたりするんじゃないかっていうのが怖いじゃないですか。で、それって、どこから来るのかっていうと、自分の意見が通る発信の領域を知らないからなんですね。で、これを知りましょう。で、例えば、SNS っていうと、相手が不特定多数になるじゃないですか。で、これは怖いわけですね。そこに対して何か投げ込んだ時に、うわ、何か言われるかも。これ怖いですよね。はい。ということで、まずそこは、今のところ自分のスペースじゃないと。で、社内、どうでしょう。社内で、例えば部署のメンバーには、これ気軽に何か言えたりするじゃないですか。まあ、言えないという人もいるかもしれませんが、気軽に言えたりする。で、これは、自分の発信スペース内に部署があるということですね。で、ただ、部外、自分の部署を超えて発信するのはちょっと怖い。何か言われるかもしれないし、反応がなかったらどうしようって思うかもしれないし。で、そういう怖さがある。で、逆に、部内で言えないという場合は、誰々さんなら言えるというのがあるかもしれません。で、これをどんどん狭めていくと、例えば家庭で自分の意見を言える。家庭の人には、ああだこうだ言ってる。結果として、家族とか、ご家族とか。で、家庭だったり、友達だったり、気兼ねなく言える人がいるっていう。で、こういうふうに、自分には、こう、気兼ねなく言える場所、と、そうでない場所っていうのがきっとあるはずなんですね。まずはそれを明確に知るということが重要です。で、ここまでだったら意見は言えるんだなというのがまず分かってるかもしれない。はい。で、最終的にですね、発信っていうのは自分の意見を言うだけじゃなくて、自分の意見を伝えて通す。自分の希望を通す力だと思いますので、で、言える場所でも意見は通ってるかっていうのもちょっと確認してみるといいと思います。例えば、部内で気軽に意見は言えるけど、実は実現してないかもしれないな。これは言えるようになったら、言った意見が通るようになっていったら、もっと過ごしやすくなるかもしれないなとか、そういうことが思うかもしれません。はい。要は、通せるかどうかっていうのも発信力によって変わってくるわけですね。自分の、まあ、影響スペースというか、これを、ぜひですね、覚えておくといいと思います。まずはそれを知ること。それを知ると、なるほど、自分はここまでだったらできるけど、これから先は難しいんだっていうことが明確になるだけでも、じゃあ、それを広げるにはどうしよう。まあ、広げたいのか、もしくは自分の意見が言えてる中での、ちゃんと伝わる率を上げたいのかっていう、自分の発信の今、発信の現在地が分かるようになってきます。これが分かるだけでも、全然、なんていうか、発信っていうものに対する解像度が全然違うと思うんですね。なるほど、SNS で今発信はいらないけれども、社内でちゃんと伝わるようにしたい。で、もしくは、社内でここまで言ってきた範囲だけじゃなくて、もう少し広げて、ここまで伝わるようにしたい。で、もしくは、もうもっと手前で、そもそも言いたいことないから、なんか自分が言いたいことなんかあるのかなっていう自分の発信に関して知りたいとか、もっともっといろんな手前にあると思います。はい。で、こういうのが分かってくると、あとはそれをどうしていくかという対処になってくるわけですね。まあ、それもお伝えしていきます。要は、それを徐々に広げていけばいいわけです。自分のできる範囲での圧を高める。で、そうですね。そのために自分のできる範囲での圧を高める。例えば、この範囲でならしっかり伝わるぞっていうのが分かると、で、その範囲を良くしようというふうに持っていったり、いや、ここが良くなったからもっと広げていきたいなっていう気持ちが湧いてきたりします。まずはそれを知ることであり、自分の内圧を高めるっていうことですね。これが非常に重要です。はい。内圧を高める。内圧が高まると自然に発信って外に漏れ出ていくようになるんですね。ここまではできたから、次もう一個伸ばしていきたいなっていう気持ち。で、逆にそれがない場合は自分のことをまず知るっていうのが重要です。自分を知る。自分が発信したいことが特にないなっていう場合は、じゃあ何だったらいいのかな。で、自分の好きなことは何なのかな。で、例えばじゃあ釣りが好き。じゃあ釣りが好きだったら、今は釣り好きサークルに参加してるだけでもいい。でも参加してるサークルの居心地が良くない。もっとこうなったらいいのにっていうのがある。だったらそれを発信した方がいい。みたいな、まあ流れですね。でもこれも結局、どこまでが自分の発信スペースであって、どこからが自分の外なのかっていうのを知るっていうことが非常に重要です。で、最後にもう一個はですね、他の人の意見、 これを聞くっていうのをぜひその中に取り入れてみてください。内装を高める。で、発信怖いじゃないですか。ってことは他の人もそう思ってるってことです。自分の意見を言うのは正直怖い。でも言ってくれてるわけですね。例えば、僕はたまにアンケートとか取ったりしますけれども、そこで答えるのってこれも発信じゃないですか。で、アンケートがそもそも答えてもらえるかどうかっていうのは僕も怖かったりするわけですよ。で、そうすると、まあ、こうやって、これ聞いてくださる方はきっとアンケートを答えていただいたりしたはずなんで、それは僕にとって非常にありがたいわけですね。はい。そんな感じで他で、社内でも、いろいろごちゃごちゃになってますけど、社内でも発信してくれる、自分の意見を言ってくれるっていうことは非常に怖いこと、言うのはずなんですよ。その人にとって。で、それをしっかり認めてあげるっていうのも重要ですね。ああ、なるほど、いい意見ですねって受け取るのか、なんだそんなものって。弾くのか。で、なんだそんなものって弾いてる人ほど自分が発信するの怖かったりします。だって受け取ってもらえるかどうかは分かんないから。自分がいつも受け取らないから。で、もしくはそういう人ほど自慢ばっかりする。そうですね、社内で自慢をすごいたくさんする人がいたら、できるだけ聞いてあげるといいかもしれません。要は怖いんですよ。自分の意見が、自分の意見に対して自信を持ってないから、人に強要するわけですね。いいだろう、いいだろうっていうこと。これちょっと深い話に行っちゃったんで、これ別にしますが、今回お伝えしたかったのは、発信の、自分が発信が届くスペースを知ろうということです。もうこれがまず一つ。で、それが分かれば、それを広げるのか、もしくはその中での影響力を高めるのか、自分の発信の方向性が、現在地が分かります。で、そもそも発信がないなら、それを高めるのか、自分の好きなことを注力して知るのか、これを分かります。で、あともう一個、やってほしいこととしては、発信がいろいろ飛び交ってるのを受け取ってあげてください。周りの人たち、勇気を持って発信してるはずです。それをぜひ受け取ってみてください。で、そうすると発信を受け取ってくれるあなたの発信を人は聞くようになります。はい。これはまた次の話で ちょっとちゃんと深くやった方がいいなと思ったんで、ここらで終わっておきます。まずは自分の発信スペース、これ知りましょうということで、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。